大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは石川博隆活動報告です。まずお話があったヒアリの話題なんですが、はい、大阪港でヒアリが発見されたのは日本では兵庫県尼崎市、神戸港、名古屋港に次いで4カ所目だったということで、大阪は貿易も盛んな場所ですので、経済への影響なども心配ですよね。
そうですね、冒頭も申し上げましたけれども、6月9日に兵庫県の尼崎市で集団のヒアリが発見をされて、はい、その後神戸市、愛知県名古屋市、また大阪南港で発見され、またその後さらに東京や横浜なんかでも発見が続いております。本当に多くのコンテナが日本に毎日入ってきておりますので、その全量検査をするというのはなかなか難しいものがあるんですよね。港湾の関係者の方々も非常にご協力をいただいて、チェック体制、監視体制というのは強化されていますけれども、その分早期発見につながっているのかなという気もしています。この水際対策をしっかり進めていくということが大変重要だというふうに思いますし、また一方で過剰報道、このヒアリについてしているような嫌いが一部ありまして、はい、過度に不安を感じておられて、ありを見たらもう本当に子どもたちが怖がって泣き叫ぶというような状況もあるようですので、正確な情報をきちっと発信をして正しく恐れるということが大事なんだというふうに思います。
環境省の方でも港湾エリア以外で見つかってないので、むやみに怖がらないでほしいと冷静な対応を求めており、ただ夏休みに入って子どもたちも外で遊ぶ機会が増えるので、不安に思う親の気持ちも分かりますよね。
そうですね、確かにこのヒアリには刺されると、やけどのような激しい痛みがするというふうには言われておりますけれども、中国や台湾なんかにはもうすでに大量のヒアリが定着をしているんですが、ヒアリによって死亡に至ったというケースは中国や台湾定着している地域でも特段報告はされていないということですので、過度に恐れる必要はないと思います。ただいずれにしてもヒアリというそのアリの特徴、よくご存知いただきたいのは、ヒアリというのは巣を作ると土がどんどん盛り上がっていって、大きくなると5、60センチのドーム状の巣になります。そういうのじゃなければヒアリではないということをご確認いただけるんではないかというふうに思います。いずれにしてもそういったドーム状に盛り上がったアリの巣というものが仮にですけれども見つけた場合には、踏みつぶしたりとかですね、触ったりしないようにしていただいて、環境局であったりとか市役所等にご連絡を早くしていただくということで対応していただければいいというふうに思っております。
はい、
ヒアリが今非常に恐れられていますけれども、私もなるほどとこの間話を聞いてて思ったのは、実は日本でスズメバチの被害に遭う方っていうのは毎年たくさんいらっしゃって、実はスズメバチの毒で残念ながらお亡くなりになる方も年間20人日本では平均的にいらっしゃるんですよね。当然スズメバチにも不用意に近づかない、あるいは巣を壊したりしないというような注意喚起が当然なされていますけれども、比較するものではないかもしれませんけれども、ヒアリを特段怖がったりするのではなくて、正しく恐れるということが本当に大事だなというふうに思います。いずれにいたしましても、まずは外来特定生物として指定されていますので、定着しないように水際対策をしっかり取っていくということと、先ほど私が申し上げたようなそのヒアリの特徴というものを市民の方々にも丁寧に周知をして、もしそういったヒアリらしいその盛り上がったドーム状の巣というのが見つかれば、市民の方から通報いただけるような、そういう仕組みを早く構築してほしいなと思いますね。
はい、また7月7日にはクールアースデーということで、環境問題をみんなで考えようと街頭演説もされている様子が上がっていたんですが、これは全国各地でライトダウンが行われたんですよね。
そうなんです、ありがとうございます。毎年7月7日七夕の日と、それから夏至の日、この2日間をクールアースデーというふうに銘打って、
はい、
環境問題について考える日にしていこうというのを設定をしたのが2008年でした。実はこの2008年というのは北海道の洞爺湖で洞爺湖サミットというのが開催をされた年なんですけれども、はい、この時にやはり環境問題に対する国内の意識、啓発を高めていこうということで、当時の公明党の青年局が全国の皆様にアンケート調査、そして署名運動をやらせていただいて、多くの皆様のご賛同をいただいて、この7月7日七夕の日をクールアースデーとしようじゃないかということを当時の福田総理に提言書を取りまとめて提出をさせていただいたんです。でそのことを受け止めていただいて、七夕の日をクールアースデーにしようと、で全国のいろんな事業者の方々にご協力をいただいて、ライトダウン時間を決めてですね、 電気を消していただいて夜空をみんなで楽しめるような、うん、そういう時間を作っていこうじゃないかということを始めました。で、まあ、2008年からスタートして今年でちょうど10回目の、まあ、クールアースデーというふうになったんですが、毎年この7月7日には街頭に立たせていただいて、今日この日7月7日七夕の日はクールアースデーなんですよということを呼びかけさせていただいておりますし、またいろんな企業にも直接お伺いをしてご協力をお願いをしてまいりました。例えば大阪城とか、はい、あるいは通天閣とか、まあ、夜間の一定時間の間ですね、ライトダウンにご協力をいただいておりまして、全国でこのライトダウンにご協力いただいている事業者は毎年毎年増えてきてまして、7月7日1日でご協力いただいた事業者参加施設が、まあ、3万施設を、まあ、超えて、これによって30万キロワット以上の、まあ、消費電力の削減が、まあ、見込まれていると、まあ、10回目に当たりますから、毎年毎年このライトダウンに協力いただいている事業者増えてきているんですけれども、今後もさらに広げていきたいなと、まあ、環境問題にもまた意識を持っていただきたいなと、そんな思いで今年も街頭演説をさせていただきました。
そういった地球温暖化、環境問題といったお話で言えば、先日福岡県と大分県を中心とする九州北部で発生した集中豪雨に対しても警戒が必要ですよね。
そうですね、今本当に気候変動というものが劇的にこの日本のみならず世界中各地を襲っているなということを、まあ、日々の生活の暮らしの中で実感をしております。昨年も大きな台風被害がありましたけれども、今年もこの猛暑の中急激に天候が変化をして集中豪雨が発生し、まあ、九州の福岡県大分県で大変な被害をもたらす結果となりましたけれども、はい、まあ、こうしたことには警戒をしながら、今回の北九州の案件については直ちに地元の議員中心にですね、被災地を今もずっと回り、何が必要なのかというニーズ調査に当たらせていただいております。また石井啓一国土交通大臣も発災直後に現地に入っていただいて、国土交通省として復興に全力を挙げると、まあ、激甚災害指定というものも行って、現地被災地の市町村都道府県が復興予算を心配しなくていいように国として全面的に支援をしていくという姿勢を示していただきました。また安倍総理にも G20 という国際会議がドイツだったんですけれども、はい、そこからご帰国いただいてすぐにこの被災地福岡に入っていただいて現地の状況を直接見ていただきました。まあ、国会は閉会中ですけれども、こうした災害に対しては迅速にかつ適切に対応していく、そのことを、まあ、政府に対しても私ども公明党強く働きかけていきたいなと思っております。
はい、ありがとうございました。 CM を挟みまして引き続きお話を伺っていきます。